フェイストエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から、高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは、今回も大変申し訳ございません、私 S 一人でございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございますが、大変申し訳ございません。今回もちょっとね、僕一人でお送りさせていただきます。なるべくね、一人の時はなんか誰かねゲストを、呼んでとか、したいなとは思っているんですけども、なかなかちょっと都合がつかず大変申し訳ございません。次回は本田君もちゃんと一緒に、ね、来てお届けいたしますので、ちょっと一週間我慢してください、すいません。ということでね、今日は実は池袋のねライブインロサというところで、この後ライブなんですけども、ちょっとどうしても一本収録しなきゃいけないので、僕一人早めに来て、今一人寂しく楽屋で、収録しております。この後、今日はあれですよ、バンドでのライブですね。池袋ライブインロサでバンドでのライブでございますので、メンバーもみんな来るんで、もしかしたらメンバーにもちょっとねお時間いただいてゲストに来てもらって番組に参加していただこうかななんて、思っておりますので、来週今日の分はすいません、僕一人なんで来週楽しみにしててください。さて、もう今日はねこういう時こそね本当にどんどんお便りをね、お届けしようと思いますけども、まずはですね、これはラジオネーム、越後湯沢ハクトさんからいただきました。スニーさん、クラゲ兄さん、そして番頭さん、こんばんは。冬真っ盛りの今日この頃いかがお過ごしでしょうか。自分は3月のバンドライブを心の支えに、雪と残業に、まみれた日々を過ごしております。北陸の方すごいですからね今回。そんなある日、今日も今日とて残業で遅くに帰宅したならば、母上から、みんな入っちゃったからあんたも早くお風呂に入りなさいとのお言葉が、そしてお湯がぬるくなってるからほらあれダメ押ししときなさいダメ押し何に対してお風呂に対してダメ押しと、脳裏に疑問符が浮かびかけましたが、そこは長年の親子関係の賜物、自分はお風呂の追い抱きボタンを押したのでしたね。そうですか。でもダメ押しですよね、言ってみりゃね。ダメ押し違うな、ダメ押しじゃないな、ぬるくなってんのをもう一回あったかくするんだから、これはダメ押しではないですよね。熱くなったものをさらに熱くっていうんだったらこれダメ押しですけどね。微妙なとこですね。追い抱きボタンですよね。うちはね、追い抱きとかじゃないですね、あったかっていうね、あったかっていうボタンを押すと、ちょっともう一回温め直して、でたっぷりっていうボタンを押すとお湯が足されるっていうね、そんなシステムになってますけどね。皆さんの家はどうでしょうか。ダメ押しってボタンがあったらちょっと試しに押してみてください。次、これはですね滋賀県の美穂さんからいただきました。 S さん、クラゲさん、こんばんは。なんですけど、しばらくライブだ、仕事がと忙しく、寝カフェに行けなかったんです。3週間分ぐらい薄い峠が聞けていない。あ、この人はもう寝カフェでいつも聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。八王子の公開録音はライブとともに参加させていただきました。とっても楽しかったです。録音の合間のお二人の雰囲気、時間や内容を確認されるところなんかも垣間見れたりして、それで今日は、仕事もお休み、5時間パックにしてゆっくり薄い峠まとめて聞いて、 SNS 見て、あ、ツアーに向けてホテルとか探さなきゃなんて思いながら行ったのに、あれ電気ついてないよ、あれなんか書いてる、店内改装、2月中旬リニューアルオープン、なんでや、閉まってました。他のネカフェ探さなきゃ、うえーん、ということで美穂さんからいただいたんですけど、もうでも2月中旬リニューアルだから、もうね、今日はもう2月18日なんだよ、そろそろリニューアルオープンしてる頃ですんで、無事聞けてるでしょうかね。でも念のため近所にもう1軒ぐらい探しといた方がいいですね。どっちかがなんかで休みだったりするとね、ですんで探しといてください。全国のネカフェで聞いてる皆さん、本当にありがとうございます。次行っちゃおうかな。あ、そうだ、ですね、 S さん、クラゲさん、番頭さん、お晩でございますっていうのは京都府のユミさんからいただいたお便りですけれども、大阪での岸部正明さんとのライブ、夢のような時間を過ごすことができました。 S さんの心の琴線に触れた岸部さんの演奏は想像以上に素晴らしかったです、ということでお便りいただいたんですけども、1月の、20何日でしたっけ、大阪のね、心斎橋相馬で、僕がもうずっと長年ね、好きだったね、前回もあれです、ゲストに来てくださった岸部さんと一緒にライブやったんですけども、その時の感想がもう早速ね、来てるんで読ませていただきましょう。岸部さんがいらした京都のライブ、あ、そうだったんですよ、もう1年以上前ですか、京都で僕がライブやった時に岸部さんが見に来てくださった。もうその時一緒にはやらなかったんですけどね、岸部さんご本人を前に岸部さんの曲を僕が演奏したという大変大変緊張したライブだったんですけども、その京都でのライブでは手がブルブル震えるほど緊張されていて、客席までもが、固唾を飲み張り詰めていましたが、今回はそんな雰囲気ではなく、皆さん心地よくお二人の演奏に酔いしれていたと思います。 S さんの手もブルブルしてませんでしたよ。まあね、それはそうですね。岸部さんの MC で S さんにメールを送るまでの経緯を話されていましたが、 S さんのファンによる立派な、ステルスマーケティングステルスマーケティングですね。これ行き過ぎるととんでもない今問題になってることになりますけどもね、ステルスマーケティングねが、実を結んだのだと改めて実感しました。お二人でのセッションは息を呑むほど素敵でした。雨降る窓辺での後、 S さんが投げたピックが私の正面へ飛んできて太ももの間に着地したと思ったら、相馬のメッシュの椅子の間からポロリ、野球ならともかく、ライトで、野球ならともかくライブで、トンネルをやらかしてしまうとは痛恨の極みです。あ、残念でしたね。お二人のあの素晴らしいライブを大阪で一度きりというのはもったいないので、ぜひまた実現させてください。いつかきっと楽屋でヘイブラザーやってもらいますよ。お二人の演奏に感謝を込めてサイレンスをリクエストしますという、ね、お便りをいただいたんですけどもね、実は、もう一通いただいてまして、薄い峠の皆さんこんばんは、ハリソンですということで、クラゲさんとはまだ今年お会いしていませんね、2月になると思います。突然ですが行ってきました、心斎橋相馬、岸部正明さんとのジョイントライブ、関西在住の私にとって関西で参加できるライブは行くって決めています。そこで S さん憧れの岸部さんとのジョイント行かない手はありませんよね。岸部さんが S さんを見に京都にいらしてた時、私もその場にいました。あれから1年ちょっと、やっと念願叶ったわけですね。嬉しい時も辛い時もこの雨降る窓辺を聞いて、持ち歩いて聞いていたって、なんかそんな感じのことを MC でおっしゃってましたよね。ちょっとその辺ジーンときました。一緒にフェイス2エースの曲を演奏された時、その前後S さん少年のようでした。そうですか。50の少年やだな、気持ち悪いな。素晴らしかったです。ギターってあんな音が出るんですね。もう会場が極上の音に包まれたっていうか、異次元のような雰囲気すらしました。 とってもいいライブでした。しみじみ、お二人の人生を投影していて、その中にフェイストゥーエースのファンの気持ちが重なっているって感じでしょうか、何かうまく表現できません。そのくらい感動しました。いつも素敵なライブをありがとうございます。それと CD に個人的なお願いまでしちゃってすみません。それもすごく嬉しかったです。あ、サインのことですね、でも A さんの目の前にしたら冷静を装ってますが、超緊張して、何を話したか分かんないです。もう話せなくていいですね、私も嬉しい時も辛い時もフェイストゥーエースの CD が一緒なんです、なんて今日はあんまり素敵なライブだったので真面目な感想を書きました。句読点ないなんて言わないでくださいね。あ、大丈夫ですよ、ちゃんとありますんで、リクエストはサイレンスですということで、ね、京都府のユミさん、そして大阪のハリソンさんからリクエストをいただきました。聞いていただきます。フェイストゥーエースでサイレンス。そういうわけでですね、そろそろですね、楽屋の外のステージではですね、PA さんのマイクチェックとかが始まりまして、ちょっとワンツーとかいう声が入ってきますけども、そんな現場から中継しております今日の、薄い峠音楽堂本舗でございます。先ほど、本田君が現れまして、今機材の方のセッティングがそろそろ始まるところなんですけども、ね、そうなんですよ、岸部正明さんとのライブなんですけども、大阪でね、一緒にやらせていただいて、番組にゲストまで来ていただいて、そして、実はですね、いろいろその後岸部さんとも連絡を取って、年内にってまだこんな2月中旬なんですけども、今年の間にあとそうですね 2、3、4本ぐらい一緒にやろうかと、そんな話が持ち上がっておりまして、もう具体的に日にちの設定とかもね、そろそろ候補の日程が出つつあるんで、大阪だけでなくてね、東京とか名古屋とか、いろんなとこ行きたいななんて話をしてまして、また岸部さんとコラボする曲も、ちょっとずつこう増やしていけたら、2人で演奏する時間が少しでもこう伸びていったらいいなと思ってるんですけども、その準備のためにはものすごい大変な練習をしなきゃいけないんですけどね、まあ、でもそんなハードルをですね、もう自分に高いハードルを設定して、頑張りたいなと思っておりますんで、また、そんな日程が決まりましたらどんどん発表していきますんで、よろしくお願いいたします。それで、そんな1月が終わりまして、2月に入ってですね、実はあれなんですよ、 この番組を、ね、収録しようと思っていた、日程がございまして、神戸チキンジョージ 3days というのがあって、これはね、神戸の老舗のライブハウスチキンジョージの、店長さんから3日間やってやって言われて、何でもいいから、もう何でもいいからやってって言われて、どうしようって考えたあげく、1日目は、これ方ひろくにさんとのセッション、これちゃんエースちゃんで、2日目が私一人での単独班、そして3日目がフェイストゥフェイスバンドというね、その3日間を、やろうってことになったんですけども、これ方さんが、神戸1日だけじゃもったいないなって言い出しまして、なんとその前の日に東京の目黒ブルースアレーというところでこれちゃんエースちゃんをもうブッキングしてしまいまして、おかげで私4日間連続のライブで、しかも神戸行ってからは毎日やることが違うというね、非常にハードな3日間だったんですよ。で、まあ、その間に3日目にもバンドが、ね、フェイストゥフェイスのバンド勢ぞろいするんで、そのあたりで収録しようなんて、たかをくくっていたんですけども、もう私心身ともに疲れ果ててね、もう何も考えられない状態になりまして、なんとかライブは3日間神戸の3日間もちろん目黒も含めて4日間ですけども、きっちり、やりきりました。声も枯れることなく、ちゃんと歌い切ったんですけども、何しろね、もう本当にライブ3日目のライブ終わった途端にもなんか何も喋れないぐらい、消耗してしまいまして、そのせいで今一人でねここで収録してるわけなんですけども、もう身から出たサビということなんですけどね、その3日間がまたねすごく皆さんたくさんのお客さん来てくださいまして、1日目神戸チキンジョージの1日目のチキンジョージのね、そのこれちゃんエスちゃんすごく盛り上がったし、でまたねこれ方さんが神戸へ行くのが本当に久しぶりだったもんで、神戸チキンジョージのね店長さんもすごく喜んでくださいまして、っていうか酔っ払って絡んでましたけどね、来り方お前全然神戸来へんやんけーなんて絡んでましたけどね、これ方さんも大変困ってました。そして2日目の単独班もね、神戸では初めてのアコースティックライブだったんで、ちょっと初めての場所で緊張しましたけども、頑張りました。そして3日目結構ヘトヘトだったんですけど、やっぱりバンドのメンバーがみんな揃ってくれたんでね、非常に心強かったですね。もうすごく、頑張れました。最後までも本当に全力で歌い切ることができまして、そんな3日間の神戸のライブが終わって、なんかね本当に良かったなと、すごい達成感を、もう自分でこんなこと言うのもあれですけども、すごい達成感感じてまして、絶対ねすごい大変だったけども、これは自分にとってものすごく、糧になるというか、すごくいつか この3日間、まあ目黒入れて4日間やりきったことの成果がいつかこう発揮できるんじゃないかななんて、ちょっとね思っております。本当に神戸に来てくださった皆さん方、本当にありがとうございました。改めてお礼申し上げます。さあ、ですね、お便りまた紹介しましょうね。ラジオネーム山本さん、宮城県塩釜市の方ですね、いただきました。 A さん、クラゲさん、こんばんは。以前小倉トーストの話題で盛り上がった頃、あ、もうあの頃みたいになっちゃってますね。なんか遠い昔のような気がしますけども、山崎のランチパックシリーズでも小倉味がありますよとメールした私、そのランチパックシリーズに新商品をいくつか見つけました。それは和風だしが決め手のカレーうどん。あ、出ましたか。S さんが以前カレーうどんドッグ食べましたよね。食べた食べた、思い出したくもね、あの味に似てるのかな。ランチパックにも出ちゃいました。そしてカレーとくれば、ミルクキノコシチュー、シチュー味もあります。そしてオムライス風と、新潟県産米入りライスカレー、なんじゃ、焼きそばやうどんが入って、ついにお米も入っちゃいました。写真添付しますということでね、来てますけども、あ、そうですか。うわー、新潟県産米入りライスカレーって、なんでパンの中に米入れなきゃいけないんだ。オムライス風とかは全然、あ、でもオムライスもそうか、そうだよね、オムレツじゃないもんね、オムライス。 チキンライスが入ってるんだ。うわー、どう、これはどうしましょうかね。皆さんどうしましょう。あのミルクキノコシチュー、これはね俺いいと思いますよ。最近あの僕の好きなね、あのドトールにもね、あの期間限定でなんかのホワイトクリームのなんかシチューみたいなののサンドが出てますけど、これは絶対美味しいと思いますね。で山崎のランチパックだから絶対、あの絶対ということは言えないですけども、あのちゃんとした商品ならば絶対美味しいはずですからね。これはあのいいんですけど、米はどうだろう。そのうちそばとか入ったらどうしようね。あの日本そばね。うわー、なんかもう、ちょっとなんてコメントしていいのか、わかんないですね。あの山本さん、これ全種制覇してみてください。さて次、もう一通ね、もう一通この手の起点ですよ。これがね、文江さんですよ、岐阜県の。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。昨年フェイス2フェイスの間だけで話題沸騰となったカレーうどんドッグ。そうですね、それがランチパックになって発売されているとファンの方々、方が SNS の日記に書かれていました。その日記を読ませていただいた時には探して食べようとまでは思いませんでした。スーパーのパン売り場のお勤め品コーナーを物色していたら、ありました、ありました、和風だしが決め手のカレーうどん。私はカレーうどんドッグが手に入らず食べられなかったので、これはチャンスとばかりに買ってみました。まず一つ、軽くトーストしてから、食べてみました。カレー辛っ、温めると辛みが増すので、二つ目は、温めずに食べました。カレーやっぱり辛っ、カレーのあまりの辛さに、決め手の和風だしはおろか、うどんが入っているということさえ書き消され、辛い以外何も感じませんでした。レポもヘッタクレもあったもんじゃない。 S さん、カレーうどんドッグの方は、辛くありませんでしたか、ということなんですけど、そうですか、山崎のこれ辛いんだ。文江さんって確か辛いの弱いっていう人じゃないですよね。ねえ、そうか、山本さんは、あ、山本さん食ってねえんだな、この人はレポートしただけで。そっか、辛いのか。あんまり辛すぎるとその和風だしとかなんとかね、分かりづらいですよね。山本さんだそうです。あのカレーは文江さんが食ったんで食わなくていいです。残りのなんか食ってみてください。ね、大変ですね、ランチパックも。この後どうなっていくんでしょうか。もう一つ、最後にお届けしようと思います。S さん、クラゲさん、こんにちは。遅ればせながら新譜プロミストメロディーズを購入し、毎日元気をもらいつつ聞くのが日課となっている秋代と申します。簡単ではありますが感想を送らせていただきます。私は B アライブの歌詞の中のできることをやる、それしかないだろう、できることはなんだ、思い出せよの部分が今の自分にうっ歌いかけている詩で、新たな一歩を踏み出せるきっかけができた曲で、激励されているような、また背中を押してくれるような、そんな一曲でした。また荒野は、なぜか頭から離れない曲調で、気づいたら口ずさむぐらいハマってます。そしてこのアルバムを聴き終えた時には元気が湧いてきました。嬉しいですね、こうやって言っていただかれるのが本当に、何よりです。ありがとうございます。まだまだファン歴も浅い新参者ですが、フェイス2フェイスの世界観に、どっぷり、浸かりつつ、応援していきます。それではということでね、秋代さん本当にありがとうございます。ファン歴も浅い新参者とか、ね、全然そんな関係ないですよ。聞いてくださっている方、皆さんがもう僕たちにとっては大切なファンの方々ですんで、ぜひね、これからも時間があったらライブとかね、どんどん足を運んでいただければ。CD もそうですけども、ライブもまたもっとディープなフェイス2フェイスの世界観が待ってますんで、一度ライブの方にもね、遊びに来てください。それではですね、最後に今日の2曲目をお届けしましょう。新譜プロミストメロディーズから、Be Alive
We'll be right back. してみよう。シャイニーナイト。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市の国道18号沿い、
信州健康村。
そういうわけでお別れの時間が近づいてまいりました、そろそろメンバーもね到着して、これからステージのセッティングをしてリハーサルをやって、で多分空き時間がちょっとできると思いますんで、そこでですね次回の収録をもう予告してますけども、ね、メンバーの方にもちょっとゲストで声をね聞かせてもらいたいなと思ってますんで、楽しみにしててくださいね。本当に今寒い時期ずっと続いてますけども、皆さん本当にインフルエンザとか流行ってますけども、お体に気をつけてお過ごしください。ということで皆さんからのお便りもお待ちしております。よろしくお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜け